それではヨハネの黙示録21章1節から5節までお読みいたします。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁になるように整えられ、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてのことを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。それでは愛を伝えるという題で田上さんにメッセージ、そして証をしていただきます。
はい、ではまず最初に一言お祈りします。天の父なる神様、まあ、日本でいろいろありましたけれども、こうやって無事に戻ってきて、また共にみんなと礼拝を捧げることができて感謝します。どうか今日もまた私の口を清めて、皆さんの耳を清めて、そしてここに集う者すべての心を清めていただけるのどうかお願いします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。あんまり日本の報告会っていう気はなかったんだけど、そういうのを期待されてるのかなと思ったんで、とりあえず喋りますが、11日だったかな、7月11日の土曜日に30周年記念集会を東京で持ったわけですけれども、20周年記念の時はかつてここの教会に集ってた方々が何人かが配偶者も連れてきたんですね、ご主人とか。そういう、それでまあ子供たちも合わせて53人54人、で今回は誰も配偶者連れてこなかったの。もちろん子供は連れてこなきゃいけなかったけどね、赤ちゃんとか、で64人、最初あんまりね期待しなかったのは、20周年やって30周年やったらもうちょっと人数少ねえのかなとか思って、であんまり期待しなかったんだけど、蓋を開けてみたら、なんていうの、連絡網の中に入ってるのに返事がなかった人たちとか、自分が日本に着いてこの人も連絡行ってるはずだけどと思って、たまたま別の連絡先見つかったからそれに連絡したら、いやもう東京じゃ全然東京とは全然違うところにいるんで多分無理ですとか言って、でも当日現れたり、まあそういうなんかおおみたいなのが何人かいらして、すごい良かったっていうのと、あとたまたまね、やっぱり夏で自分らみたいによそに住んでたけどアメリカからなりヨーロッパなりね、帰ってきてた人たちもいて、で今回そういうリユニオン初参加みたいなね、そういう感じで、いやー思ったより大勢集まってすごい感謝でした。で、それぞれの時代、4人、僕先生いたけど、それぞれの時代の人たちも何人か来て、そういうふうに、盛り上がったのは盛り上がったんですけど、正直言うと自分はなんかイベントをこなすことばっかり専念してて、まあ、ご存知のように自分はすごい涙もろいわけ ね。で大体ああいう時って前でマイク持って喋ってると必ず一度は声が詰まるんだけど、今回それが全然なかったよね。イベントこなすっていうのもあったんだけど、例えばね、この間5月にやった、ここでやった30周年記念礼拝って大半がよその業界の人たちだったでしょ。だからね、知ってる顔とはいえやっぱりちょっと緊張したんだけど、今回60人いるのに全然緊張してなくて、 なんかやっぱり、ああやっぱうちの教会なんだなと思って、すごい気楽に物事を進めることができたと同時に、心の中バタバタしまくり終始。ちょうどね、プロジェクター調子悪かったの、やたら切れるんだ途中で、これで賛美のリードしながらまた切れたとか思ったら、やっぱり一瞬心配しちゃうじゃん。まあそういう多少のねごたごたあったけど、そのまあ結局なんだかんだスムーズに進みました。で、自分はそういうなんかプレゼンテーションとか音響とか賛美とか、そういう目立つ部分でバタバタしてたけど、会場の準備とか片付けっていうのはね、すごいこちらの指示なしでみんな自主的に動いてくれて、もう設置とかね、スナックももう任せたらもうずらーっとお菓子が並んで、うん、で肝心なことでね、献金するのを忘れてたんだけど、うん、なんかこういう封筒をどっかで買ってこようかと思ったら、ちょうどなんか日本ってさ、コンビニとかたくさんあるけどちょうどいいものがなかったりするんだよね時々。俺なんかギリギリまで探したこういうのを 2袋ぐらい集会の途中で回そうかなって、それも探してたらいつの間にか忘れて、もう終わるぐらいになって、あそういや献金してねえなとか思って、でそしたらなんか誰かがお菓子で使った箱をすぐその場でバーッとやり直して穴開けて、もうマジックで献金箱ってこれ受け付け置いとくからちょっとそういうマイク持って、はい献金してよちゃんとみたいな感じで、それもよそ様の教会の方々じゃないから、出るとき絶対何かやるって帰ったよみたいな、そういうなんていうの、気軽な気持ちでみんなに献金をお願いする。もう牧師じゃないから、自分が、まあ、こういう言い方しちゃあれだけど、牧師先生っていうのは結局自分の給料に関わるから、やっぱりお願いしにくいと思うんですよね。でも自分は別にそれで金もらってるわけじゃないから、いくらでも言えるじゃん。で、帰る前にみんな自分にプレゼントをくれる、帰る前に。あと中にはお年玉みたいな感じで小さい封筒、これって言ったら、献金はって言ったら、献金は申したけどこれ田辺さんにお小遣いという人もいたし、うん、帰る前に献金してよちゃんと、もうしてるからって、みんながもうしてるからっていう自主的にしてくださったりして、とにかくね、イベントのその中身っていうか、その目立つ部分以外はみんながすごい動いてくれて、すごい思ったよりもねスムーズに住んですごい良かったです。でスモールグループやったんですね。で、どの牧師の時代っていうのをねちゃんとやって、それでわざとバラバラにしたわけ、家族絶対一緒にならない、ね、ここは仲良すぎるから話したりとにかくなるべくバラバラにして、スモールグループを8組ぐらいやったのかな、うん、60何人いたからね、うん、でまあ、テーマっていうのは自分にとっての NIJSE ってことで語ってください。だからといって各グループから終わった後に何かどういう意見が あったか発表してもらうこともなかったわけで、ね、自分の目的はそれはただの出しであって、何て言うの、知らない人と知り合ってほしいってなったね、うちの教会。やっぱりああいうとこに行くと懐かしいねで終わっちゃうから、休校を深める温めるみたいな、そういうのだけで終わってほしくなくて、そういう意味で必ず一人二人新しい友達作って帰ってねと、毎回これはリユニオンのために言ってることなんですけど、まあ、そういった形でスモールグループもやって、開会祈祷はジョーさんにお願いしました。うん、やっぱりジョーさんかなと思ったんで、でプレイズ4曲ぐらいやって、で、まあ、その教会は今深川芳也君っていう昔内役カレッジ、今は亡き内役カレッジに通ってて、よくもね、うちら夫婦がタッパンズイ越えて迎えに行って礼拝連れてってたりしてたんですけど、彼が通っている教会だったんですね。高田の馬場駅から歩いて数分という、で彼にカホンという箱みたいな、木の箱みたいなパーカッション叩いてもらって、自分がピアノでやったんですけれども、それでまあプレイズ4曲やって、その後ちょっと自分が挨拶して、でどうしても一人証を頼みたかったんですね。その時集会の 2,3 週間前かな、もっと前かな、そろそろ誰かに証し頼まないかなと思って、もう真っ先に一人思いついて、そいつに連絡しようかなって、まあ最近彼の証しを聞いたから、ちょうどうちのね、この集会には持ってこいかなと思って、彼にお願いしようと思ったら、本人が今度の集会で喋らせていただきますかって、ああもういい、もうぜひ喋ってよ、頼もうと思ってたんだよって、 あのここにもね数ヶ月前に来た山田隆さんですけど、彼は礼拝にはほとんど来たことないよね。だけど平日の夜やってた祈祷会は結構ずっとね参加してたし、あの裏庭でやってたあの JCFN のニューヨークのイベントとか、あと修養会にはねあの積極的に参加してて、礼拝以外の行事にも来てた人なら必ず知ってるみたいな存在だったんですね。でまあ彼のその信仰、彼はうちの教会ね皆さんが話聞いてたと思うけど、教会来始めた頃はまだ信仰を持ってなかった。で疑う、まあ、疑問はかなり持ってて、いつもジョーさんとかうちらにねその場で質問して、そういう積み重ねる中で信仰を持つようになって、今度はあの日本国内の宣教師になる、日本国内で日本に来てる外国人の方々に対する宣教師になるということを決めてて、であのあるねその宣教の有名な団体からも認定されてみたいな、そういうことで、もうとにかく内容的に今回の集会には持ってこいみたいな感じだったんですね。で、まあ、彼にお願いしました。で、まあ、例のビデオを見せました、ね、見てくれたかな今日
見た
ありがとう、はいはい、うん、あの東京で見せたのは20分ぐらいだったね。ここの礼拝で見せたのは15分あのカットした部分、特に今集まってる方々のカットした分をなるべくそのままで流しました。でその5月にやったウェデンの礼拝の様子ちょっとするそういうのも加えて流したんですね。で今回 YouTube に載っけたのは東京での場面もちょっとの最後の方に入れたんですけれども、まあ喜んでいただきました、すごい、うん、まあ最後もう2曲賛美する予定だったんですけど、ちょっと気が変わったんですね、集会の途中で自分の方で、まあ、1曲カットして、でまあ、もう一曲やった後にそのもう振り向かないって曲あるじゃないですか。であのちょっとねちょっと妙なこだわりがあって、この曲って初期のこの教会の初期の頃しょっちゅう歌っててね、またかよみたいなぐらい、うん、しょっちゅう歌ってて、嫌いな曲じゃないんだけど自分の中でもやりすぎたなみたいな感があって、でパンデミックから再び戻ってきてから多分一回もやってないと思う、ね、うん。でこの間も一瞬やろっかなっていうのあったんだけど、今風に言い方で言うベタっていうのなんていうかそういう言い方するじゃん、なんか、うん、なんかそれっぽいなと思ってあえて入れなかったし、今回もやるつもりなかったよね。でもなんかねみんなの顔ぶれだけじゃなくて、当初来れないと言ってたご主人の介護のために来れませんって言ってた、西郷香織先生がある日メール来てくれをくださって、主人を天に見送ったので行きますって、まあ、みんなの顔っていうのもそうなんだけど、カオル先生の顔見たらやっぱりあの曲やんなきゃみたいな、ちょっとまあ個人的に後悔してることがあって、西郷先生が日本に本帰国する直前にズームで、うちらここに集まったけどズームを通して説教してくださった日があって、その時に先生が選んだ賛美歌、その説教後に一曲選んでくださいって時に、先生が好きな賛美歌ともう振り向かないんだって、ね、で自分の中であの曲やりすぎたようなっちゅうなかったから賛美歌の方を選んだ。そしたら当日の説教の中で、まあ、今日はやらないことになってますけれども、私の大好きな曲であのもう振り向かないっていうのがあります。それ聞いた時にすんげえ後悔してさ、なんかもっと自分が素直にならなきゃなっていうのが頭にあったんで、それを思い出して、歌詞なんか準備してないの、みんなパワーポイントに準備してないわけでも、あの長年うちの教会に集ってる人は必ず知ってるなと思ったから、歌い始めたら思い出せたらなと思って、まあ演奏し始めますわ。でも自分はほらピアノというか、あのなんていうの、間違えないようにから、みんなの顔見ながらとかできない、うん、リードしてるのが精一杯でも、後から終わった後ですぐにヨシアが言ってきたのは、だからすごい真面目な顔しているわけよ集会終わった時後にね、田原さんって、最後はあれよかったって、うん、なんかなんていうか、みんな歌い始めたらもうすでにもう大半の人泣いてたよって、それを自分は見てなかったんだけど、あのそれも自分も見てなかったし、重度に 曲の前にジュードにこうやってサイン送って録画しときよって意味だったんだけど、ジュードの iPhone のバッテリー切れてたらしくて結局多分誰も録画してないんだよね。だからみんなの雰囲気も自分見てないし、でもね、なんか終わった後ですんごい悔しいなとかそういうのなくて、もしもね集会全部のビデオを撮ろうと思えば誰かにお願いして撮れてたと思うんだけど、なんかやっぱりね、あの前回ほら宮内先生がここに来た時に自分が録音するの忘れてたじゃん。で終わった後に宮内先生が言ったのは、いや多分それでいいんだと思うっていう、そのここに集まってた NYJC の方々のためのメッセージだからいいんですっていう、その一言思い出して、あそっか、あの瞬間っていうのはあの時間っていうのは当日そこにあの集まった人たちのためのだけ、集まった人たちのためだけの時間というふうに捉えればいいのかなっていう。ただみんなの表情見てないんだよ自分も見てないのはちょっと悔しいっておかしいけど、でもそれしたら、ね、見てたらさ、なんか自分もリードできないぐらい声が詰まってた可能性もあるのかなと思って、でその後のあの閉会祈祷はカオル先生にお願いしました。まあ、とにかくみんなが終わったら挨拶に しに来てくれるんだけど、人によってはビデオよりも最後の曲が良かったっていう、いうことを言ってくれた人もいるし、もちろんビデオのことを感謝してくださる方々もいました。全体的に良かったと思います。でもさっき言ったようにイベントをこなすことばっかり考えてたから声を詰まらせること全然なくて、でね二次会三次会と言って飲みまくってで夜中ジュードと二人でホテルに戻って、先にシャワー浴びろって、シャワー浴びてる間にバックパックベッドの上に置いて眼鏡かけたまま自分爆睡してて2時か2時半頃目が覚めて、ダメじゃんとか思って、でもシャワー浴びなきゃなと思ってね、あの暴れまくったから、でシャワー出てから寝転がって、その時初めてすんごい涙出てきて、あのまあ感謝ですね。もうプレイズのリードはするけど、その瞬間言葉とは裏腹に神様への感謝が本当にあったのか分かんないほど物事を進めなきゃっていうのがあったから、その改めてなんか一人になって真っ暗の中で寝転がって、もう涙出たっちゅうよりもね、泣いて声が出そうなぐらい、そんだけ、気持ちが動かされた一日でした。物事美化するっていうことあるじゃない、でもやっぱり美化していい時間だったのかなっていう。で20周年の集会終わるときに自分はみんなに30周年も楽しみにしとこうねみたいなこと言ったのね。でも今回ちょっと考えさせられたのは、10年後って自分65歳なんですよ、ね、65歳で今のあれで言うと若いね、まだまだだけど、うちの母が行った年でもあるわけです。だからなんかある意味ちょっとそこが基準みたいな、まずそれを乗り越えねばみたいなのと、その次70、親父が行った70歳っていうの、それもまた若いよね今の基準で言うと。でも若いんだけど65、70っていうのはそれはハードル超えなきゃって自分の中にあって、40周年ってできるのかなっていう疑問がずっとあった。第一10年後この教会残ってんのかよっていうそういう気持ちもあったし、でもみんなの前に立った時に、まあ、素直に言えたんです。それがだからそういう心配よりもみんなに祈ってほしいという、その40周年やるだけじゃない、うちの教会がそれぞれ、うちの教会があと10年は必ずやってれるような感じでぜひお祈りくださいっていう。中にはね、集会終わってから僕たちが10年後いるかどうか分かんないんだよねって言いに来てくれた人もいるんだけど、そんなこと言わないでくださいよっていうね、まあそういう年のね方々もいらっしゃるわけです。まあだからいろいろ考えさせられる部分もありました。はい、まあそれで、まあ、今回はあの今回というか日本に帰るたびにね、これ全然話変わるんだけど、日本に帰るたびに自分が実感することがあるんですね。いろいろあるんだけど、一つがね、 日本のテレビ番組ってどんどんつまんなくなってるような気がする。いろんな意味で、うん、なんかもう同じパターンが繰り返されて見るもんねえんじゃねえかみたいな、 YouTube で好みのもん探してた方がよっぽど面白いわみたいな、そういうの毎年考えちゃうんですね。で特に TV ジャパンがなくなってから NHK の番組こっちでも DVR で予約録画できなくなったじゃん、ね、ジェイミーでなんかその時に行って見ないと見えなかったりも、まあジェイミーで残してくれてる番組もたくさんあるんだけど、結構自分がいつも見てた番組が残んないやつな時間通りに見ないと見れない番組で、それちょっとそういうこともあって TV ジャパンなくなって日本の番組から遠のいて、さらにね、だから余計に日本に帰るためになんかつまんねえなとか思ったりするんですね。そういうわけでね、今この現在活躍中の芸能人にあまり注目することが以前よりもどっと減るわけです。だから普段音楽聴いたり YouTube で動画を見たりするのは昔活躍した人たちがほとんどなわけですよね。だからこそ毎年紅白、まあ、大晦日に我が家にね来れる人集まっていただいて紅白一緒に見て、その年誰が売れたんだろうって見ながら文句言いながらね結局録画してみるときは早送りしながら大半を早送りして見ることが多かったんですけれども、まあそんなレビューですね、その年の。ですが実は今本当に私としては珍しいことなんですけど、現在活躍中で自分がかなりハマってる人たちがいるんですね、芸能人。まあ一人は、まあ、何人かも、あそうだよね、そういえばそうだよねってご存知だと思うんですけれども、シンガーソングライターのあいみょんという人ですね。まだ30そこそこですよ、30か31歳ぐらいで、でもキャリアは10年以上なんだよね。要するに20歳の頃からもデビューしてずっと曲書き続けてんだけど、老若男女、うん、若い人たちはもちろん50代や60代70代の人たちまでファンがいるっていう、すげえなとか思うんだけど、でも吉田拓郎もファンで、彼80なんだよね確かに森下愛子と吉田拓郎夫婦もファンらしくて、まあ、それはどうでもいいんだけど、うん、で彼女ともう一組は漫才なの。昔から漫才好きなんですけど、これまたね今の漫才もねめちゃくちゃトップで人気ある人たちも大半見てて面白くないと感じるの、自分は。まあ世代とかね好みっていうのもあるんだけど、 M1 グランプリとかフォローしてる人は必ず知ってるけど、まあ、テレビにはあまり出ないんで、ひらがなでねユニバースっていう人たちがいるんですね。男女なんですけど、夫婦漫才じゃない、2人は恋人関係でもない、珍しい、それも男と女で漫才してあいみょんとこのユニバースに私が感じる共通点っていうのは、言葉の選び方ってすごい面白い、センスってあるじゃない、その、まあ、センスも好みなんだけど、自分にとってはすごい、あここでこういう言葉使うんだっていう、そのセンスがすごい好きなんですね、自分の好みの使い方をする。まあちょっと例を挙げてたらきりないし、まあうまい具合に今例を思い出せないんですけど、まあ、興味がある方は後で調べてください。ただ言っとくのは、ユニバースの方は時事ネタ、政治とかそういうのもあるけど、下品ネタも多いですあと他の芸人を揶揄するからかうようなネタも多いんで、あまりよく思わない人も多いかもしれないんですけど、まあ自分的にはそのノリとツッコミのかけ、ボケとツッコミか、まずボケるタイミングも、その女性の方がボケて男性の方がツッコむんですね。でそのタイミングも結構好きなんですけど、まあまあそれはまあ好みがあるんでね、皆さん見て楽しむことは別ですけど、何が言いたいかというと、同じ内容のことを言っててもね、どういう表現されるかによって捉え方が違ってくることあるじゃないですか。例えば、まあ、またそういうネタかよって思われるかもしれないけど、分かりやすいから言うとエロネタ、ストレートすぎると下品にしか聞こえないけど、うまい具合に言葉を使ったら品性があるようにも感じて取れることがあるわけですね、場合によっては。まあ、あいみょんとかそうですよ、恋愛の曲あるんですけど、内容よく聞いたらストレートに表現しないだけでえげつねえこれとかいうのは結構あるんですけど、それもまた言葉の使い方ですごい感心させられる部分があって、まあ似たような部分はユニバースにもあって、ストレートに言わない、遠回しで言うからこそまた笑いが取れるみたいな、そういうのも、まあ、あるわけです。でもね、そういう人たちと聖書を比べたら怒られるかもしれないけど、聖書にもいろんな訳があるじゃない、 日本で代表的なので3つありますよね。大学、新教大学、新海薬で、この間なんだっけ、リビングバイブル使ってたりもしたし、もっといろいろあるわけですよ。で、まず旧約聖書はヘブライ語で書かれてました、ね、で、新約聖書はなぜかギリシャ語なんですよね、書かれてたのは。でもイエス様が喋ってたとされるのはアラム語という言語で、両方とも違う。でもまあアラム語とヘブライ語は結構似てるらしくって、スペイン語とポルトガル語、または英語とドイツ語ぐらい似てるそうです。だから両方喋れる人は結構いたのかな。でギリシャ語に関して言うと、通商っていうのは商業とか、まあそういうコマースですよね、そういうことで、あの自体、まあ、今で英語、そういうのでギリシャ語は使われてたそうです。 でまあ哲学的学術的なことでも、まあ、ギリシャ語が使われてたということで、新約聖書がギリシャ語で書かれてた。じゃあイエス様がギリシャ語で喋ってたかどうかで、それは聖書に書いてないんだよね。うん、喋れてたかもしれないし、喋って なかったかもしれない。でもいずれにしても、イエス様が通常喋ってたのがアラム語であれば、大半の生活、大半の説教をアラム語でしてたという考えられるわけです。いや、中には説教の時はギリシャ語でしたんだよという学者もいるんだけど、どうなんだろう、新約聖書がギリシャ語で書かれてたから、そうこじつけたいのかなと思っちゃったりもするんだけど、まあ、あんまりそういうことを言うと怒られちゃうんで、まあ何はともあれですね、新約聖書に書いてあるギリシャ語自体が実際にイエス様が語ってた言葉じゃないかもしれないという可能性があるということなんですね。いや、私は別に聖書が間違ってるっていうことを言ってんじゃない。でもよく考えると、それが全て日本語になってる時点で訳されたものなんですよ。実際にイエス様が語ったアラム語の、それかギリシャ語だったかもしれない、そういう細かいニュアンスが伝わらなくても不思議じゃないっていうこと。それはうちらは両方の言語を喋らないうちらは、それを覚えとかなきゃいけないと思うんですよね。だから時々いろんな訳を比べて、こっちの方が入ってくるよねとか、これちょっと意味違うんじゃないって、いろいろ考えて比べてみるよ。それはすごい大事なことだと思うんです。でもそれが全世界の教会に混乱を招く要素にもなってるわけ、ね、英語でもたくさん、なんとか訳なんとか訳でたくさんあるじゃないですか。要するに聖書の解釈そのものが変わってくる。この文章の、ね、解釈がどうのこうのっていう、それが原因で宗教論争とか宗派教派の分裂につながることもあるわけです。これしょうがないと思うね。なぜかというと、バベルの塔の話があるじゃないですか。人間が神様に力づけるんじゃねえかといい気になってたばかりに、神様が言語を分けたという話がありますよね。言語を分けるということはもう文化も分かれちゃうわけですよ。神様がそうされた、ね、だからいろんな言語で聖書が訳されなきゃいけなくなったわけだから。でもそれにも何かしらの意図があるかもしれないね。神様もいろんな文化で、各文化が成長していって、そういういろんな形で聖書が広まっていく。だからもしかしたら言語によっては同じ箇所なんだけど、ニュアンスを違って捉えてるから、聖書のその場所だけは意味も違ってるかもしれない。わかんない、世界広いから。絶対そんなことないんだ、聖霊の導きによってみんな共通の理解をするんだよ、そんなことねえじゃん、ね、聖霊に満たされてるはずのクリスチャン同士でも意見が異なるわけだから、いろんな形で別々 の理解解釈っていうのはあって当たり前だと思うんですよね。これを言うと、まあ一瞬なんか良くない感じに聞こえるかもしれないけど、でもね、いろんな意味で、いろんな文化の中でいろんな意味で捉えられるから、御言葉が広がっていくという考え方もできると思うんですよね。でないとね、アラム語からギリシャ語に訳したのかどうか知らないけど、ギリシャ語からまた直接日本語か一回英語を通してるのか分かんないけど、そんな文章が日本人に伝わる気ないんですよ本当は。なかなか、まあそれも怒られるかな、そこまで言ったら、うん、でもね、もちろん聖霊様の導きによって伝わることあると思うんだけど、でも導きがない人読んでもピンとこなくて当たり前と自分は思うわけです。でもそういういろんな広がり、分裂と思うようないろんな広がりがあるからこそ、 クリスチャンが増えたのかもしれないと思うこともあるわけですね。いろんな形でのキリスト教があって当然だと思うし、これまで自分は何度も言ってきたけど、日本に来たキリスト教っていうのはイエス様から直接じゃないんだ。で、世界の大半のキリスト教はヨーロッパ経由ですよ、ね、イエス様ヨーロッパ住んだことねえわけですよ、ね、でもそれでも各国の独自のキリスト教のスタイルっていうのはあるわけじゃないですね。まあ、一番分かりやすいのはアメリカだと黒人教会、彼ら独特のスタイルというのがある、うん、で韓国教会も独特のものがあると言われている。だから韓国はもしかしたらそういう理由でクリスチャン増えたのかもしれない。日本も独特と言われたら独特なんだけど、なんかやっぱり自分たちクリスチャン自身がもう西洋のものって勘違いしてる部分もあったりして、それがどうなんだろう、うん、その辺疑問に思うわけです。でまあ、とにかくですね、いろんな形で広がっていいんじゃないかと思うこともある。分裂は悲しいけど、分裂は悲しいけど、なんでこういうことを話しているかというと、もちろん聖書の中もね、この間もちょっとね話し出したけど、聖書の中でもこことここ違うじゃねえかというところとかあるんです。でもそんな細かいこと、細かい違いを超えたものが聖書にあるじゃないですか、ね、最初から最後まで全体的聖書を見たときに、神は愛であるという、そういうのをすごい感じるわけですね。なんか細かい違いなんてどうでもいい、どうでもいいとは言わない、そんな違いを指摘するっていうことは皆さんそれを大事にしてるから違いを指摘にする。でも共通点があるわけね。やっぱり神様は愛である、愛の方である。そこからブレなきゃいいというのは自分の中にあるわけですね。でここでやっと今日の聖書箇所ですけれども黙示録っていうのは皆さんご存知の通り聖書で最後にある書物です。それ22章まであります。要するに最後から2番目の章なわけですね。ここを見ると結婚に例えられてます。花嫁の2節ね、花嫁のように整えられて神の身元を出て天から下っているのみたい、まあ嫁さんを迎え入れるための準備。3節見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。もうここで約束されているのは神様との愛にある永遠の関係です。新約聖書の最後の書物、聖書全体の最後の書物の最後の方にそういうことが約束されているわけです。実は昨夜今日司会をお願いしている記事さんに間違った箇所を教えたんですね。22章次の最後の章なので、ちょっとついでなんで見ましょう。22章の1節から5節見つかりはまた私に水晶のように明るい、あれ水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊の御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸、両岸というの、両岸でいいんだよね。命の木があって12種の実がなり、毎月実ができた。もうシーズン関係ない、季節関係ない。普通の果物、季節決まってますよね。今何月だからそろそろってあるけど、毎月実が出た。またその木の葉は諸国の民を癒した。命の木って何か覚えてますか？創世記に出てきます。これは黙示録は最後の書物ですけど、聖書の最初の書物である創世記に命の木と、もう一個善悪を知る木っていうのがありますよね。神様はその善悪を知る木のから取るなとアダムとエバに言われた。そこがまあ人類最初の罪だと言われてます。神が命令しているのに背いてその木の実を取ったと言われてます。リンゴとはどこにも書いてないよ。あ、イチジクじゃねえかとは言われてますけどリンゴとはどこにも書いてない。うん、取るわけです。でアダムとエバはエデンの園から追い出されました。なぜ追い出したのかというと、命の木からまで実を取ってほしくなかったんですね。要するに善悪の木から実を取って、自分たちは罪の中にあるということを知ったアダムとエバを罪の中にいる状態で さらに命の木から身を取って永遠に生きるということをしてほしくなかった。罪の状態の永遠というのを避けたかった、神様的にはね。だからエデンの外から追い出した。それが聖書の始まりなわけです。でも聖書の最後にはこうやって神様の方が信じる者たちに改めて命の木を準備される。そこにはイエス様の十字架と復活によって清められた人たちに対する永遠というのが約束されているわけですね。今日の聖書箇所、愛を伝えるというふうにしました。まあその一言を聞いてね、この教会の標語を思い出した方々もいらっしゃると思います。神を称え、友を使わし、愛を伝える。この間宮内先生が、このことについてちょっと質問されたんで、その時にね説明させていただいたことを覚えている方もいらっしゃると思うんですけれども、人は誰かに何かを伝える時、それが何なのかはっきりしないと何をどう伝えていいのか分かんないですね。当たり前のことですけれども、してそれが中途半端だと、ただでさえね本当のことをちゃんとしたことを言っても人に伝わるときは間違って伝わることたくさんあるのに、喋ってる本人が中途半端に認識だともっと間違って伝わる可能性ってありますよね。ですけどさっき言ったように聖書には神様の愛について明確に書かれてるわけです。先週もちょっとマリさんがね旧約聖書について触れてましたけど、旧約聖書の律法や予言、賛美、そして新約聖書にある福音、つまり聖書っていうのはその全体を通して、人類がいくら愚かでも神様が忍耐をもって私たちを愛してくださっているということを伝えたいんだと、そう自分は思ってるんですね。だから私にとっての聖書っていうのはまさに、これカタカナ言葉だから安っぽく聞こえるかもしれないけど、神様から人類へのラブレターみたいなものだと思ってますね。細かい解釈の違いを超えた愛、そこから出てくるものっていうのは私たちへの力ともなります。私たちが普段ね感じてるそういうなんて言うんだろう、限界、私たちの基準を超える可能性とか力っていうのも与えられることがあるわけですね。それを用いて神様のための地上での役目っていうのを私たちは期待されてるんじゃないかと思うんです今回集会が終わって、東京での集会が終わって、ほとんどの人が終わった時に帰る前に私の方にありがとうって言いに来てくれました。でも一人だけね、ありがとうの前にもう一言言ってきたやつがいたんですね。田辺さんよくやったわって普通だったらね、何や上から目線とか思うかもしれないんだけど、まあ、そいつに言われたから嬉しかったっていうのもあるんですね。私たちはなんで生きてるかというと、まず神様に愛されるために生きてるっていうのはありますよね。ですけど地上での人生、要するに地上での我々の神に仕えるものとしての役割を終えるときに、神様にその二言を言ってほしいわけ。ありがとうと、もう一つよくやったって言ってね。まあ私時々言うことですけれども、私もまた完全なる神様に仕えようと苦悩している不完全な男に過ぎないわけです。自分の罪について最も知ってるのは神様だろうけど、この世の存在した人間の中で一番知ってるのはやっぱり自分自身だと思うんですよ、自分の罪について。だからその罪を考えた時に、よくそんな面して神様の前に出れるなとか、よくそんな面してクリスチャンぶってられるよねとか、そういうクリスチャンこうあるべきだってないんだけど、時々思うことがあるんだけど、でも罪人だからこそ私たちはイエス様が必要だと感じるわけなんですよね。だから自分たちはこういうものだからという言い訳じゃなく、愛されてるからこそその愛を伝えていくという役目はやっぱり神様からすごい 期待されてると思いました。この教会もやっぱり期待されてるんじゃないかなと思います、神様から、うん、そういう意味で日本にいらっしゃる方々にも引き続き祈ってほしいし、皆さんには毎回言ってるように自分自身が 何を神様のためにできるのか、祈り続けている中で自分に与えられて気づいてない賜物を見出せることもあるかもしれない。そしてこの教会を通して神様に使えれることがあったらぜひ分かち合っていただきたい、そういう人たちが集まった群れであってほしいと思ってます。クソ暑いのに長ったらしく話して申し訳ないんですけど、じゃあ最後ね、一言お祈りします。天の父なる神様、旅の終わりはちょっといろいろ事故っぽくなって大変でしたけれども、やっぱりこうやって最初の方でね、旅の最初の方で持った集会のことを思い出して、そして5月に持ったここで持った記念礼拝もそうですけど、それ以上に30年間振り返って改めてあなたの御業をすごく感じます。時々諦めたくなることもあるけど、そういう時は本当必ず立ち上がらせてくださるように、これからもどうか導いてください。不完全なものの集まりですけれども、だからこそその不完全で欠けてるところにあなたが入ってきてくださるようにどうかお願いします。今後とも一人一人、そしてこの教会導いてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の皆によってお願いします。アメン。